愛に生きるということ、命の実感を得るということ、それは義務を果たすことで得られるものではないですよ、まあ、そう伝えるために、そうして一人の人がエルサレムからエリコ、まあ、宗教の中心地から商業の中心地、ここを聞いただけでも強盗に狙われやすい、そういうところ、またエリコは治安のそんなにいいところではない、そこで強盗に襲われた、よくある出来事だったのでしょう。で、一人の人が半殺しになってそこで倒れているというそのことのところに、たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていた。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていた。二人ともたまたまではあった。しかしイエス様はっきり言うんです。彼を見ると反対側を通り過ぎる。気がつかずにではないんですね。はっきり見た。はっきり見て、わざわざ反対側に。祭司レビ人、神殿に仕えている人たちです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。当然、知っているはずです。そうすべきであるとも知っていたはずです。しかしその聖書の教え、神の御心と反対側を取りすぎる、まあ、もちろん私はこれをすべきことをしなかったからということで彼らを批判することはできないと思います。私たちもそうです。頭ではするべきことが分かっている、教えはちゃんと入っている、だからといってじゃあいざという時にできるのか、本当にそうです。教えられてこういう時はこうですよと、もう地震の時にはっていうのを避難訓練もいろいろしても、いざそれが起こったらやっぱり枕は担いでできるんじゃないだろうか、私たちはそう存在が、まあ、それだからこそ救われるべきだ、救いが必要だと本当に痛感するわけです。知っていてもできるもんじゃないよと、それは真理ですが、だから許されるかというと残念ながらそうでもない。やっぱりすべきことができないということに対して私たちはへりくだってお許しくださいならなければならない。話はこれで終わらず、ところがと、まあ、サマリア人がそこを通り過ぎる通るとき近寄って解放する、その理由が見てかわいそうに思った。祭司レビ人と違うのはかわいそうに思う。このかわいそうに思うとあるんですが、言語は実は内臓まで動かされるという、そういう意味を持つ言葉が、まあ、いつしか転じて、まあ、内臓の体の奥、深い道場を持つという、そういう意味で使われるようになった言葉です。まあ、日本的に言ったら腹綿がよじれる、もう意図したものではこれはないと思うんですね。見て本当にいやこれはかわいそうだと、もうそう思って、もういても立ってもいられない。ユダヤ人とサマリア人っていうのはイスラエルのソロモン王の後、王国が分裂して、そして北側がサマリア人になっていくわけですが、南に神殿があったわけですから北は神殿がない、 まあ、もう分裂した時点で反目しているので、南だけ神殿がある、その南に礼拝に行くにはということになって、北にも神殿を作ろうが、どんどんどんどん御心から離れていくような礼拝の状況になってしまった。まあ、それは何度も何度もクーデターが起こったということも影響している。もう違う王様が建てられて、王様が自分の都合でこういう礼拝しよう、でどんどんその過程で偶像が入り込んでしまって、ユダヤの人たちはもう あのサマリアの者たちと交わってたら自分たちもおかしくなると、サマリアもサマリアで対抗意識を持って、いや俺たちの方が正しいんだという、もう1000年ぐらいそれが続いてしまう。もともと同じ民族だったのにという、そんな間柄のものがその立場を超えてユダヤ人を愛する、いやそのサマリア人以上に立場を超えて私たちの隣人となってくださった方がある。それがこの例え話を語られたイエス様ご自身である。フィリピ人への手紙の2章の6節から8節、新約聖書の396ページ、フィリピ人への手紙の2章の6節から8節、キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。全てを捨て、しもべの姿、人間と同じようになられ、死にまで、十字架の死にまで従われた。私たちの追う必要のないその全ての重荷を負われ、心痛め身代わりとなってくださったこの方の姿が実はここにある。確かにユダヤ人とサマリア人のその関係以上に、もともと神様と私たちは一つの存在となるべきであった。共に過ごし、いつまでも共にある永遠の命の中にある関係のはずだった。ところが罪を犯した私たちは神様から反目をし、そして時には神様を呪うような、そんな歩みをしている、そのような私たちが半殺しになっている、命を失ってさまよっている、そのことに心を痛めてくださって、神であることを捨ててまで私たちの隣人となってくださった方が、私たちのこの自業自得ともいえるありさまに心を痛め命を捨ててくださった方がある。私たちはそれほどまでの愛は自分にはないんだということをまず認める必要があるのではないでしょうか。何をしたら イエス様はそのことに対してこれほどの愛をするならば、しかしそんな愛私にはありませんと、本当私たちはまず言うべきではないでしょうか。しかしそれでもイエス様はそんな愛が自分たちにはないということをもう認められない、認めることができず、またイエス様の前にひれ伏すこともできない、この律法の専門家に対して